聖書を朗読いたします。詩編第32編1節から11節、旧約聖書の862ページになるかと思います。詩編第32編、ダビデの詩マスキール。いかに幸いなことでしょう。その罪を許され、罪を覆っていただいた者はいかに幸いなことでしょう。主に咎を数えられず、心に欺きのない人、私は黙し続けて、絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。見ては昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰え果てました。私は罪をあなたに示し、咎を隠しませんでした。私は言いました、主に私の背きを告白しようと。その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。あなたの慈しみに生きる人は皆あなたを見出しうる間にあなたに祈ります。大水があふれ流れる時にもその人に及ぶことは決してありません。あなたは私の隠れが、苦難から守ってくださる方、救いの喜びを持って私を囲んでくださる方。私はあなたを目覚めさせ、行くべき道を教えよう。あなたの上に目を注ぎ、進めを与えよう。分別のない馬やラバのように振る舞うな。それは靴輪と手綱で動きを抑えねばならない。そのようなものをあなたに近づけるな。神に逆らう者は悩みが多く、主に信頼する者は慈しみに囲まれる。神に従う人よ、主によって喜び踊れ。すべて心の正しい人よ、喜びの声を上げよ。新約聖書ペトロの手紙1第4章1節から6節、新約聖書の432ページになるかと思います。ペトロの手紙1第4章1節から6節、キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを絶った者なのです。それはもはや人間の欲望にではなく、神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためです。かつてあなた方は異邦人が好むようなことを行い、公職、浴場、泥酔、酒宴、暴飲、律法で禁じられている偶像礼拝などにふけていたのですが、もうそれで十分です。あの者たちはもはやあなた方がそのようなひどい乱行に加わらなくなったので、不審に思いそしるのです。彼らは生きている者と死んだ者とを裁こうとしておられる方に申し開きをしなければなりません。死んだ者にも福音を告げ知らされたのは、彼らが人間の味方からすれば肉において裁かれて死んだようでも、神との関係で霊において生きるようになるためなのです。武装しなさいとの言葉を聞くと、何やら物騒な話だと思われるかもしれません。これを聞いて、聖書は力に物を言わせて無理やり信じさせるなどといった勘違いをされてしまうと大変困ってしまいます。特に昨今の世界情勢を見ると、そのような感覚を持たれてしまう危険があることを思わざるを得ません。クリスチャンを自称する人々の傲慢で強引な姿によって情勢が左右されてしまうような出来事をしばしば見聞きするからです。私の実体験としてもそのような問いかけを受けたことがあります。自分利益通勤のばかりするような姿はキリスト教としてどうなのですか。このこと、教会とは全く関係のない方から質問されたことがあるのです。立ち話のような状態だったので詳しくお話しする時間はありませんでしたけれども、あの姿がそのままキリスト教を代表するとは思わないでください、こう明確にお伝えしました。加えて、近代社会福祉の始まりはキリスト教にあるということはですね、自己利益ばかりを追求するのとは真逆の姿であるというようなことも伝えました。これについては興味ある方がそれぞれ調べていただければと思うんですけれども、17世紀の初めにイギリスで始まった エリザベス救賓法というものがあります。これは国内を聖公会の教会のですね、教区の区分で分けて、その教区内の貧困者を救済をするように始めていったということが、この近代福祉の始まりだというふうに言われています。なので隣人愛の実践とも言えるような行動ですし、基本的に真っ当な宗教というようなものは平和と平安を求める姿を持っています。それを破壊して暴力的に用いてしまうのは間違いなく人間の愚かさが伴う時です。自己実現や自国の利益追求、または隣人によりも優位に立ちたい、そんな欲望からですね、犯してしまうような人間の罪、愚かさがあるのです。ペトロの手紙が語る武装しなさいという言葉は、こういった人間的な愚かさに対抗するために持つべき装備です。そもそもここで言われている武装とは、心構えとして語られているものですから、直接的な攻撃が想定されていないことは明白です。一節を見ると、キリストと同じ心構えを装具として身につけることが求められている。特に肉に苦しみをお受けになったキリストのお姿に習った地上の信仰者であることを勧めるのです。私たちは今キリストのご受難を覚える連と受難節の歩みを始めております。これはキリストが肉の苦しみを経験されたその歩みを見つめつつ、私たちの自らのうちにある肉の罪の姿を悔い改める、そんな日々であります。そしてキリストの十字架の死と復活によって罪に勝利された姿を知らされている信仰者です。キリストの肉の苦しみを自分の心構えとして持っている信仰者は、地上の肉の罪との関わりを断ったものだ、こうまで言われるのであります。この心構えというふうに言われると、何か人生の目標のようなイメージを持たれるかもしれませんけれども、これは覚悟が伴う決意です。たとえ守られなくても、しょうがないなというような中途半端な曖昧なものではありません。自分の生き方を明確にする内面的な覚悟が伴うのであります。そもそも私たちは信仰の事柄についてどう捉えるべきなのでしょうか。信仰を持たない人からすると、趣味の一環のように受け取られてしまっているようなところが多分にあるように思います。牧師のように、いわゆる宗教家として生きている者にはともかく、一信仰者に対する視線は異質なものを見るような感覚が現実としてあるのではないでしょうか。言うなれば、この人は普通の人とは違うな、こういった視点です。そこで考えられている普通の人とは、社会の中で大多数の人々と同じ感覚をもとにした生活をしている人々です。これは社会倫理や常識といった言葉で言い換えることができると思いますし、社会の中での風習や慣習、こういったものだとも言えると思います。これは私たちが置かれている今日の状況で大きくうなずくことができるものでありましょう。ペトロの手紙の読者たちも、ローマ帝国内で信仰的な少数者としての生活を余儀なくされていたのと同じように、私たちのこの国での生活は少数者としての生活だからです。日曜日ごとにこのように礼拝することが異質なものとして眺められることがありますし、食前の感謝の祈りも普通のこととして受け止められなかったり、多くの人が行っているような風習などに参加しないとなると不思議がられたりすることもあります。特に日本社会は多くの人々がしていることを共有することが暗に求められるようなところがありますし、そうすることで和をもって尊しとなすといったような格言が実践されている感があるのも事実です。わざわざ和を乱すことをするように進めるつもりは一切ありませんけれども、キリストに習う生活から離れるようなことは厳に慎むことが求められます。またキリストに習った良い生活をすることでキリストを明かしすることがあると、こう確認してきたここまでのペトロの手紙でありました。 地上の肉なる罪の生活に対抗すべく、キリストに習った信仰者として生きるために、この手紙は励ましを語っているのです。それは他ならぬキリストの福音によって武装された信仰者としての姿につながっていくのであります。しかしキリストの福音に生きようとするとき、私たちはさまざまな摩擦が生じることを経験します。特にそれまでとは違う生活を選び取った場合には、同じことをしていた人々からはなぜやめてしまったのか、こう思われることは当然のことでありましょう。そういった避けるべき、やめるべき悪い生活の具体例が3節で列挙されています。性的、またアルコールによる乱れた生活が示す不道徳、そして偶像礼拝という神様との関係の乱れが示されていることは、当時のこの手紙の読者の背景に当然のごとくはびこっている人間の欲望に満ちた生活があったことを指し示します。そうではなく、神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためです、こう二節に語られるのであります。神様の御心と人間の欲望とは相入れないもので、正反対に位置するものです。神の御心に従って生きようとするならば、人間の欲に満ちた地上の喜びから、楽しみから離れるのであります。ここに確かな覚悟が伴う決意としての心構えがあるのです。これまでの不道徳な生活を振り返るならば、もう十分に悪を行い尽くしている、これ以上悪を尽くす必要ない、行う必要はない、罪を犯す必要はないと言われるのです。一節にあった罪との関わりを断った者、この一言はその人の中で罪がなくなったというのではありません。罪と手を切った、罪との関わりを断ったものなんです。罪自体はなくなったわけではないけれども、その人の中でもはや罪が働くことはない、罪は休止している、そういうことを意味するんです。依然罪はあるけれども、その存在を見つめながらも、キリストの福音によって罪と手を切って、新しい生き方を選び取る恵みが信仰者には与えられるのです。これ以上放縦の生活をする必要はないんです。それでも共に放縦の生活を送ってきた人々からすると、なぜ仲間から外れていくのかと理解できないんです。今まで一緒にしてきたはずなのに、なぜ離れていくのかといぶかしむのです。特に共に罪の道を歩む者は、その中での仲間意識が強かったり、その群れから逃したくない、そんな思いが強かったりします。後ろめたさから、人に知られたくないとか、犯罪が表に出て断罪されたくないなという思いから、強制的に離れさせない、そんな状況に追いやられるようなこともあるかもしれません。4節の、あの者たちはもはやあなた方がそのようなひどい乱言に加わらなくなったので不審に思い、そしるのです、こうあるのも、まさにそういった私たちの現実に向けられている言葉ではないでしょうか。時代や場所を問わず、聖書は私たちの罪の現実をしっかりと捉えているのです。神の救いの御言葉が普遍性を持つというのはもちろんのことでありますけれども、同時にそれを聞く私たちの罪の現実も変わることのない普遍さを持っていると言わざるを得ません。個人が罪を犯すのみならず、共同体としても罪を持ち続ける、そしてそこから離れることなく、神に逆らうような不道徳さ、自分たちではどうすることもできない現在を持っている私たちの現実があるのです。そしてこの罪は、地上における人間のこの罪は何のお咎めもないというものではありません。咎められることがなければ、誰でも楽しみにふける生活をしたいと思ってしまうものです。そういった怠惰になびいてしまう私たちの 本性があることを認めるべきでありましょう。しかし同時に、そこから救われるための道が示されている、それが信仰者の救いの恵みなんです。そしてそこから離れたものを不審に思う人々がいるというのです。この不審に思うとは、驚くとか奇怪に感じる、奇異に感じる、不思議に思うというようなことです。それまで他の人と同じ、まあ、あえてこう普通の生活って言いますけど、普通の生活を送っていた人がそこから離れることは驚き、もうサプライズ以外何もんでもないんです。それは私たちの間でもそういったことがあるでしょう。ある人が突然人が変わったような生活を送り始めたならば、それが本当に変わったのかどうか確認したいと思うはずです。表面上のパフォーマンスじゃないか、そんなことを思ったりするものであります。あの大伝道者と言われたパウロの姿を思い起こしても同様であります。以前はキリスト者を迫害して回っていた人物は、今度は正反対にキリストの福音を述べ伝えるキリストの擁護者として、伝道者として立てられたということは、すぐに受け入れられることは難しかったからです。使徒言行録の9章の26節にはこんな一文があります。新約聖書の231ページになるかと思いますけれども、使徒言行録の9章の26節、あの目が開かれるというですね、開始の出来事が終わった後、エルサレムで来て人たちと出会う、そういった場面でありますけれども、使徒言行録の9章の26節、サウロはエルサレムに着き弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れた。自分がしてきたことの結果ですね。もう教会をキリスト者を迫害して回っていた、殺害することも厭わなかった、それぐらい強烈な迫害者だったんです。そんな人物がいきなり心を入れ替えました、仲間にしてください来たとしても、はいそうですかとは言えません。自分の周囲にですね、過去に重大な罪を犯した人や、もう自分にひどい仕打ちをした人がやってきて、もうあの時の自分とは違うんだから仲良くしてほしい、そうやって声をかけられたとしても、すぐに受け入れることは難しいのではないでしょうか。すぐに受け入れられないどころか、絶対受け入れられないんじゃないかなと私自身なんか思ってしまうところがあります。また逆に自分が許しを請う、そういった当事者になったとして考えてみてください。本当に自分が変わったことを示そうとするならば、どれだけの努力が必要か計り知れません。相手に許さないというふうに言われたとしても、それでもですね、誠実さを持って答え続けていく、それを繰り返し繰り返ししていく中で、やっと受け入れられるということが可能になるかどうかというようなところだと思います。でもそういった時に、再び受け入れられないからといって悪い方に足を踏み入れていくといったことはもう避けなければならないです。悪いことから遠ざける、悪いことから遠ざかるためには、悪い誘いから身を遠ざけることが不可欠であります。神様との関係において良い生活を求めるならば、なおのこと相手に信じてもらえなくても、必死で神様の御心に従う生活を信仰の応答としてなしていくものとされるのであります。この応答として信仰者が地上のひどい乱境から離れることは、神様の御前に立たされるものであることを知らされた以上、不可欠なことであります。これは神様からの罪の裁きを逃れるためという視点ももちろんあるのですけれども、何よりも神様の救いに預かったものとして、イエス様の十字架の出来事を福音として受け取ったものとして、どう生きるか これが問われているんです。たとえ周囲とのさまざまな摩擦が生じたとしても、新しく生まれ変わった信仰者としてどう生きるかの覚悟、心構えが問われるのです。同時に私たちは終末的な視点も失わないことが大切です。終末の時に神様の裁きの座に立たされることを知らされる私たちであります。この手紙もその時に申し開きをしなければなりませんと確かに示します。それは神様によって救われた者としてどう生きてきたか、神様の御心に従って地上の命を生きることができたかが問われる時です。同時に神に逆らい続けた者に対しての神様の厳しい裁きが示される、そういった時でもあるわけです。この終末の裁きの場において私たち自らの申し開きを求められる。そこで偽りや取り繕った言葉は何の意味も持ちません。神様を前にして全てがさらけ出されるからです。私たちの心の内の奥底にあるような自分でも気づかないところまでも神様をしっかりと見られるのであります。誰一人として言い逃れできない厳しい裁きの時です。しかしこの厳しさには明確な基準があります。善悪の判断の線引きはどんな状況でも一貫しているのであります。私たちのそういった善悪の判断というのは、その基準というのは極めて曖昧です。法の秩序を持っていたとしても法に対する理解は千差万別です。本来であれば法によって秩序づけられて常に同じ判断がなされるべきでありますけれども、立場や状況、関係性などによってさまざまな変化があるわけです。それは人が人を裁く中で必要な柔軟さとして捉えられたり、一方で不公平として捉えられたりもします。そういった感覚も視点も人それぞれでありましょう。つまり常に一定ではありえない不完全な私たちなんです。その私たちが互いに完全に裁き合うことなどできません。しかし神様は私たち人間とは全く違う誠の正しさ、そして公平さを持つお方です。相手がどのような存在であるかにかかわらず、神様の定めの中で一貫した裁きを下されるのです。神様の御心にかなう者には許しを、そうでない者には裁きを下されるのです。良い者は良い、悪い者は悪い、もう明確に分けられる。しかも条件付きということは何一つないんです。だから裁かれることのないように神様の御心にかなう道を歩もうと必死になる思いが出てくることは十分に想像できますし、この視点をなくしてしまってはならないものであります。むしろそのような罪の裁きによって厳しい判決が下される恐れがある、死の滅びにさらされなければならない自分である、このことを知ることによって初めて罪から救われる喜びが増し加えられるのであります。例えば悲惨な経験をした人、そういった人はそこから離れた生活に喜びを覚えるものです。たとえそれが平凡な日常であったとしても、他の人から見ると苦しみを覚えるような日々であったとしても、あの悲惨な日々から遠ざけられる、その一点だけで置かれている現状で喜びを覚えるのであります。神との関係で霊において生きるようになる、こうやって言われるのは永遠の滅びに向かわなければならない自分がキリストによって永遠に生きる救いへと招かれている、この驚くべき希望を指し示すのであります。神様から離れる、これ以上の悲惨なことはないんです。その悲惨から救われる、
神様と共に生きるが、生きる道が示されている。このことが私たちにとってどれだけ大きな喜びであるか、希望であるか、それを私たちは信仰者として受け止めるのであります。肉に苦しまれたキリストとの出会いは、私たちに自らの罪をはっきりと示します。しかしそれだけではなく、そこから救われる道筋をも確かにしてくださるのであります。これは先ほど読んだ旧約聖書の時代からも変わらず告白される、神様に救われた信仰者の喜びです。自らの咎を告白するときに、神様はその姿を受け止めてくださる、そしてその咎を許してくださるんです。そして神様の恵みの中を生きる道を私たちに確かなものとして与えてくださるのであります。神様の救いの御業が一貫して変わることなく、私たちの中で示され続けている現実があるのです。そして神様との関係に生きる信仰者は、神様と共に生きる喜び、そしてその喜びは隣人と共に生きる喜び、そういったものへとつながっていくのであります。神様との関係に生きるものとして一番大切にすべきは、神様を正しく礼拝することです。私たちの思いを満たすためではなく、神様の御心の中で神様に喜んでいただくものとして、福音を聞き、福音に生きるものとして歩んでいくのであります。私たちはしばしば自らの思いの中に神様を閉じ込めようとしてしまいます。自分の欲求欲望を満たすために神様を使おうとしてしまいます。私たちが神様を使うのではないんです。私たちのための神様ではないのです。神様のためのあなたなのです。神様のために生きるとき、そのあなたの歩みが豊かに祝福される恵みを御言葉から私たちは聞き取るのであります。しかもこの神様の恵みは、どんな罪人であったとしても許してくださるものであります。そしてその許しを受けたものとして、神様の御前に良いものとしてくださるキリストが与えられているのであります。キリストの十字架への道筋を覚えながら歩み始めているレントの中にあって、あのキリストの十字架の悲惨な出来事があなたを救うための出来事である、あなたと神様との関係を確かにしてくださるものである、このことに深く感謝と喜びを覚えながら、悔い改めの日々を共に歩んでいくことができれば幸いです。神様との関係の中に生きる一週間を共に歩み始めてまいりましょう。祈りを捧げます。私たちのために救い主イエスキリストを使わせてくださり、十字架の苦難へと歩ましてくださった父なる御神、あなたの救いの御業に感謝いたします。レント第一の死の日の礼拝へと招いてくださり、御言葉を通し一週間を歩み始めることができますことを感謝いたします。私たちは目の前の楽しみや欲望を捨て去ることができない、肉の思いに縛られ囚われているようなものであることを懺悔いたします。しかしこの私のためにあなたはキリストを使わせてくださり、罪を許し罪から解き放ってくださいました。レントの歩み始めている私たちです。どうかこの罪の許しを心から感謝するとともに、悔い改めの日々を送らせてください。この礼拝から始まる新しい週間の生活においても、それぞれの生活の場にあってあなたの祝福が豊かに注がれますように、また一つ一つの歩みを守り導いてください。特に新しい歩みへの備えの時を過ごしている若い人々を顧み、良き道を示してくださいますよう祈り願います。また私たちの交わりの中にあって、高齢の者、病の中にある者、入院治療中の者があることを覚えます。どうかそのような一人一人にあなたが 寄り添ってください。あなたが癒しの御手を持って臨んでくださいますように、平安を与えてください。また愛する家族を身元に送ったものがあることも覚えます。どうかあなたが慰めの御手を持って臨んでくださいますように。また私たちの世界に目を向けるときに、自然災害や戦争の中にある地域があることを覚えます。どうか為政者があなたの前にへり下り、地上において誠の平和が成し遂げられますように、混迷を極めるようなこの状況においても、私たち教会や信仰者があなたの御言葉に根ざす信仰の歩みを証しとして示し、善をもって悪に勝るものとして歩むことをなさしめてください。あなたへの信頼を忘れることなく、互いに祈り励まし合いながら、あなたを証しするために仕えていくことができますようにお持ちください。またこの交わりに与えられている弓道中の方々があることを覚えます。どうかそのような一人一人にあなたが出会ってください。またあなたと共に生きる幸いを、先に信仰者とされている私とも一人一人が証ししていくことができますように用いてください。教会はこの働きも覚えます。集められている子どもたち、また未信仰者の家族一人一人に、あなたとの出会いが示されますように、そしてあなたを信じる者へと信仰への気づきをお示しください。隣接する豊橋朝日子どもへの働きも覚えます。集められている子どもたち、その保護者、働く職員の一人一人を祝福してください。そして礼拝へと導いてくださいますように。またそのようにして礼拝に集められた一人一人を、私ども良き備えを持って迎え入れることができますようにお持ちください。また私ども新年度に向けて祈りながら過ごしております。特に公認牧師を求めながらの歩みをなしております。連合長老会の交わりの中で信仰の志を同じくする牧者を立ててくださいますように、私どもそのために祈り励ましでやっていくことができますようにお持ちください。また4月から大牧者の働きが立てられることとなりました。どうかその働きに立ってくださろうとしております牧者をあなたが帰りに支えてくださいますように、私どもも置かれている状況の中において、あなたの御言葉から離れることなく真摯に仕えていくものとして、あなたが支え導いてくださいますよう祈り願います。私たちがこのようにして礼拝において御言葉を聞くことから1週間を始めることができますことを感謝いたします。一巡りの後、再びこの世の御言葉を聞くために帰ってくる礼拝を中心とした意味をなすことができますように道を整えてください。今与えられましたこの時を感謝して、私どもの救い主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。